say again, I want to praise the Lord for His risen. He is indeed risen. We have been unpacking the words of Hebrews chapter 10 during Lent this year, which also contains our memory verse for this year. And we've been reading chapter 10 divided into 7 Sundays, and finally it's Easter today, and we're going to take a look at the last verses today, which is from chapter 10, verse 37 to 39. So we have been looking at Hebrews chapter 10 on the theme of grace, and especially power of the blood of Jesus Christ, which cleanses our sins and leads us to salvation. And last week we learned about endurance in abiding in this grace of Christ. And today's word begins with a powerful quote from the Old Testament, the Word of God, that especially is in comforts and encourages those who patiently await and abide in the hope of the grace of Jesus Christ. And it begins like this: "For yet in a very little while the coming one will come and not delay. But my righteous one will live by faith, and if he draws back, I have no pleasure in him." So this is a quote from Habakkuk chapter 2, verse 3 and 4, which the author of Hebrews interprets as a word of encouragement spoken to those who await the return of Jesus Christ. And while the scripture says, "For yet in a little while the coming one will come and not delay," 2,000 years have already passed. 2,000 years. And even 2,000 years ago, some people thought that Jesus was delaying already. He's so slow, he's delaying when he's coming. So it's not surprising that some of us are also feeling the same way, that he is taking too much time. Indeed, the word "a very little while" may sound like maybe a few days. A little while sounds like a few hours even, or a few days, or a few months, or at most a few years. At most a few years, if you hear "a very little while," when considered especially in our human time on the earth. And it is not a necessary wrong to consider and believe in such a way and prepare for it, because it is also written that the day of the Lord will come like a thief. So we should always awake and prepare for it. So we should be prepared, so we are ready, even if Jesus comes tomorrow or even today. In fact, many people in the early church, including the apostles, believed and prepared in such a way. They really believed Jesus is coming, like, you know, maybe in next few days or something like that. They really believed that way, and there's nothing wrong with that. The problem is that we often think of time in terms of ourselves, self-centered. We are the center of the time. For example, what would have happened to your salvation if Jesus had come a little bit earlier than the day you were saved? What happened if Jesus came a week earlier than you actually believed or baptized? Well, a day earlier. So what may seem slow or late to those who are already saved is not always so for those who have not been saved yet, or those who are going to be saved in the future, in the near future. The second Peter Peter's letter, 2 Peter chapter 3 verse 9 says, sorry, I can't show you on the screen, but 2 Peter chapter 3 verse 9 said, the Lord does not delay His promise, as some understand delay, but is patient with you, not wanting any to perish, but all to come to repentance. So Jesus has patiently waited for you to be saved. So if you see this from the perspective of the people who lived the age of Jesus, you know, he waited for 2,000 years for you to be saved. And this is because you are so precious and irreplaceable to Him. And Jesus sees other people in that way, not just you, but other people as well. And if so, shouldn't we also wait patiently with Jesus for those who are about to be saved with a heart of prayer and passion that Jesus also had for each of us? But on the other hand, what we feel now, no matter how slow it seems, will feel like a blink once we enter the kingdom of heaven, the eternity. And if you can see things from the perspective of that kingdom of heaven, indeed Jesus is almost here. He's almost here. And in fact, Jesus could come at any moment. Therefore, just as the people of the early church did, I think we need two attitudes at the same time. One is be patient. But at the same time, we want to be realistic. We don't want to be like, He didn't come past 2,000 years, so I don't think He's going to come next 1,000 years, so let's, you know, relax and, you know, we don't want to do that. We want to be patient, but we also want to be realistic that He is coming in any moment. And another important keyword from today's verse is that my righteous one will live by faith. My righteous one will live by faith. A righteous one is, in simple terms, is one who is acceptable to God. Who is acceptable to God. And the one who is acceptable to God is one who lives by faith, the scripture says. But when it comes to living by faith, we often tend to turn our eyes and focus on the strength of our faith, don't we? We focus on our strength of our faith. How strongly we are actually believing in Jesus. And sometimes we compare that with other people. And we think, I'm believing stronger than that person, or my faith is weaker than that person. We kind of focus on our own strength of faith. But living by faith does not mean relying on our own strengths, which often have ups and downs. The commentary to the book of Habakkuk, I don't know how English Bible says this, but in Japanese Bible, in the commentary, the little comments below the Bible from which this verse is taken, Habakkuk states that the word faith can also be translated as truth. And in fact, the word translated faith here is originally from the Hebrew word emunah, which means universal truth or unchanging principle of God. That's the original meaning of emunah, that a truth or faith translated here. And it is indeed a universal truth, and it is unchanging promise, unchanging principle, that our salvation is only accomplished by Jesus Christ through His death and resurrection. And I think faith is nothing but the acceptance of these truths as truths. And the reason why we can accept these truths as true is not because our heart is strong, not because we have a pure heart and we believe whatever we hear. That's not depending on our heart. But because Jesus rose again on the third day as He promised. That's why we can believe these truths as true. And of course we did not see the resurrection with our own eyes 2,000 years. We haven't been born yet, so we didn't see it. However, there were indeed people who actually witnessed His death and His resurrection 2,000 years ago. And many of them spread the gospel of Jesus Christ without giving in to fierce persecution and even to death. And this word of God has continued to give people hope and faith without failing to this very day. And those testimonies, of thousands or millions of testimonies and very historical facts, we see the truth in them. We see the life of risen Lord. And we see the work of the Holy Spirit. So let us not be those who draw back, but let us be those who have faith and are saved today. So I will just translate in Japanese. 日本語でね、短く、お渡ししたいと思います。あ、ごめんなさい。なんか変なボタンを押しちゃったね。これは。今日は、ヘブル人への手紙の10章の最後になりますね、今年は私たちのこのテーマ聖句も含まれている10章の御言葉を7回に分けて、見てまいりましたけれども、いよいよ最後のこの御言葉に、心を止めてまいりたいと思います。今年私たちはイエス様の特にこの血潮ですね、血潮による罪の許し、またその恵みによる救いという、まあ、そういうテーマでこのヘブル人への手紙を見てまいりました、まあ、前回はそのキリストの恵みにとどまり続ける、まあ、忍耐、まあ、この忍耐は信仰と言ってもいいですけどね、忍耐について学びました。そして今日は、まあ、特にね、そんな私たち、この忍耐を持ってイエス様を待っているこの私たちを慰め、そして励ましてくれる本当に力強いですね、旧約聖書からのこの御言葉の引用から今日の御言葉が始まります。もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。これはハバクク書2章3節4節の御言葉の引用ですけれども、ヘブル書の著者はこれをイエス・キリストの再臨、イエス様の再臨を待ち望む者たちに語られた励ましのですね、言葉として解釈をしてこのヘブル人に引用しているわけですね。どうでしょう皆さん、もうしばらくすれば来るべき方が来られると、遅くなることはない、遅くならないと、まあ、そう言いながらですね、もう2000年ぐらい、経ちましたね。2000年前の、まあ、当時の人々でさえも遅いと思う人たちがいたわけですね。だからヘブル人の著者はこういうふうに書いているわけです。当時でさえもイエス様なかなか来ないなと思っている人たちがいたわけですから、ね、2000年経ったこの私たちの中にもなんかイエス様遅いなと思っている人がいても不思議ではないと思います。皆さんの中にもなかなか来ないな、ね、もう10年、20年、30年、も50年、60年待ってるけどなかなか来ない、まあ、そんな風に思っている方もいるかもしれません。確かにですね、私たちのこの人間の時間軸で考えた場合、もうしばらく、まあ、これ英語をもうちょっとこう素直に訳すなら、あともうちょっとって感じですよね。あともうちょっとっていうのは皆さんの中でどういう感じですか。もうちょっと待ってって言ったらね、数時間とか数日とかですね、どんなに長くても数年じゃないですか、もうちょっとで来ますって言われたら、ね、イメージとしてはそうだと思うんですね。 実際そのように受け取って信じて備えるということが必ずしも間違っているわけじゃないんですね。あまりにもそうやって備えているとなんかあの人おかしいなんて思われたりするといけないので、私たちはちょっと、そうじゃない場合が多いんですけれども、でも全くそれは間違っていることじゃないんです。なぜなら主の日は盗人のようにやってくる、だからいつも目を覚ましていなさいって聖書に書かれているわけですよね。だからイエス様が今日来てもいいようにって生きることは何も間違ったことではないし、実際使徒たちをはじめ初代教会の人たちの多くはそういうふうに信じて毎日備えて生きていたわけですよね。で、問題は私たちが自分を中心に時間っていうのをついつい考えてしまうことだと思うんですね。例えばですね、皆さんがイエス様を信じて洗礼を受けたのは何年前ですかね。僕今考えたらちょうど今年20周年でした。今年の9月で僕洗礼を受けてちょうど20年なんですね。あっという間の20年でしたね。皆さんもうちょっと前かもしれませんね。もう洗礼を受けて40年とか50年とかいう人もね、いるかもしれません。で、こう考えたらどうですかね。もしイエス様が、皆さんがそのイエス様を信じた日よりも、あるいは洗礼を、ね、受けたその日よりもちょっと早く来てたらどうだろうって。皆さんがイエス様を信じるよりも1週間早くもしイエス様が来ちゃってたらどうなってただろう。あるいは皆さんがイエス様を信じるその日の1日前にもしイエス様が再臨されてたら、皆さんの救いっていうのはどうなってただろうかってちょっと想像してみてほしいんですね。つまり何が言いたいかというと、すでに救われている私たちにとっては遅く感じることも、これから救われる人たちにとっては必ずしもそうではない。第二ペテロの手紙の3章9節には次のように記されています。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。イエス様は私たちが救われる忍耐深く待っていてくださった。皆さんが生まれる前からですよね、待っていてくださったわけですよね。私たちは普段あんまりそういうことを意識しないかもしれません。救われたイエス様を信じた日から、ね、始まっているかもしれませんが、神様から見たら私たちがもう生まれる前からずっと私たちのことを待っていてくださったわけですよね。それは私たちがイエス様にとってかけがえのない存在、替えの利かない存在、すごく大事な存在だからですよね。皆さんもすごく大事な人だったらいつまでも待ちませんか？そんなに大事な人じゃないともう10分待って遅いから行っちゃうなんて人もいるかもしれないですけど、本当に大事な人だったらもういくらでも私たち待ちますよね。イエス様も待つんですね。そしてイエス様はそんな風に私たちだけじゃなくて、まだ救われてない私たちの家族とか友達とかね、あるいは皆さんの敵もそうかもしれない、そういう人たちをイエス様はそういう風に見ていてくださっている。だとしたら私たち、すでに救われた私たちも、そのこれから救われる人たちのためにイエス様と一緒に忍耐深くですね、祈りとそして宣教のね、心を持って待つべきではないかな。イエス様それを望んでおられるんじゃないかなと、そんなふうに思います。またその一方でですね、今度は逆のことを言うようですけれども、その一方で私たちが今どんなに遅いなって感じていることも、やがて到来する天の御国では全てが一瞬の出来事、全てが一瞬の出来事、ね、この世で生きていると私たちはもう酔っ払っていうのは標準語ですか、私のとこの方言かな、もうたくさんってことです。もうたくさんだって気持ちになることありますよね。でも天の御国がやってきたら、天の御国に入ったら、この地上の出来事は全て一瞬に思いますよ、きっと。この世でもそうじゃないですか。 皆さんが子供の頃って1日経つのがすごく長く感じた、幼稚園の頃って1年間がすごく長く感じた、でも大人になって、ね、40代50代70代80代になればなるほどですね、もうあっという間、人生振り返ったらもうあっという間ってよく聞きますけれども、本当にそうだと思うんですよ。この世で生きててもそうなんですよ。私たちはこの永遠の世界に入ったら、この地上での出来事は本当に瞬きのごときだと思います。一瞬。そしてその天の御国っていうところの軸からね、そこから見たらイエス様がもうすぐそこまで来ておられるっていうのは決して嘘じゃないんですね。イエス様は本当にもうすぐそこまで来ておられます。実際イエス様もいつ来てもおかしくない、だからいつも目を覚ましていなさい、私たちに聖書を教えている。ですから初代教会の人たちがそうであったように、私たちはこの二つの気持ちというか二つの態度というかね、を望む、を持ってこの地上を送りたいと思うんですね。一つはやっぱり忍耐、待ち望む忍耐、遅いなと思ってもね、忍耐と同時にやっぱりリアリティを持つということですよね。イエス様遅いなって忍耐することも大事なんですけども、だからといってイエス様はもうこの後当分来ないぞと、ね、もう2000年も来てないんだからこの後1000年ぐらいは来ないだろうみたいなね、まあ、だからあんまり教会に行っても意味ないし、あの、ね、ちょっとぐらい昼寝してもいいんじゃないかっていうんじゃなくてね、やっぱ本当にリアリティを私たちは持っていきたい。イエス様は本当にいつ来られてもおかしくない。皆さんの中には自分が生きている間には来ないだろうってもう思っている方いるかもしれません。わからないですよ。私たちが生きている間にイエス様は来られるかもしれない。その日その時は誰にもわかりません。でもイエス様はもうすぐ来られるって気持ちを毎日持って励みとして私たちがやっぱり生きていきたいと思います。それからもう一つ、今日の御言葉の中で大切なキーワードが語られています。それは私の義人は信仰によって生きるという御言葉ですね。義人ってちょっと難しい言葉ですけれども、義人というのは分かりやすく一言で言えば神様に受け入れられる人のことです。神様が喜ぶ人、喜んでくれる人、神様が喜んで受け入れる人のことですね。そして神様がどんな人を喜んで受け入れてくださるかといえば、それは信仰によって生きる人であると今日の御言葉を教えています。信仰によって生きる人ね、信仰によって生きるっていう言葉がまたややこしい、ちょっと誤解を生みやすい言葉だと思うんですね。信仰によって生きるという時に、私たちはしばしば自分のこの信仰の強さっていうんでしょうか、自分の心の状態っていうのかな、自分がどれだけ強くイエス様を信じているかっていうことに注目してしまいがちだと思うんです。で、それを時々私たちは人と比べちゃったりもしますよね。私あの人よりも強く信じてるとか、いやあの人の信仰は私よりも強いとか、あの人に比べて私はなんて弱いんだとかですね、自分のそのどれだけ強く信じてるかっていうところに私たちはフォーカスをして比べてしまったりしてしまう。で、それが信仰によって生きるっていうこととね、こうなんかリンクしてしまうですよね。でも信仰によって生きるっていうのは、そのような浮き沈みの激しい、また個人差のある自分のこの信仰というか心の信じる強さに依存して生きるという意味ではないということをね、今日お話ししたいと思いました。で、この御言葉の引用元であるハバクク書の欄外注釈、まあ、聖書の下の方に、ね、ついている聖書とついていない聖書ありますけれども、まあ、興味があったらね、ぜひ後で開いてみてください。その欄外の注釈のところに、この信仰という言葉は、あるいは真実というふうにも訳すことができる、ね、真実と訳してもいいと、まあ、そんなふうに、書かれているんですね。で、実はここで信仰と訳されている言葉は、もともとは真実とか、あるいは真理とかいったですね、こういわゆる普遍的な変わることのない断りというんでしょうか、原理というんでしょうかね、を表す、まあ、エムーナーというヘブル語が使われています。ですから私の義人は信仰によって生きるって訳してもちろんいいんですけれども、私の義人は真実によって生きる、真理によって 生きるというふうに訳すこともできるわけですね。で、まあ、そのように私の義人は真実によって生きる、あるいはその真実を信じる信仰と言ってもいいかもしれません。真実によって生きるって訳した場合、それは紛れもなくイエス様の十字架の死と復活によって実現したもたらされた普遍的な永遠に変わることがない神様の救い、神様の救いの原理というんでしょうか。神様が用意したこのイエス様を通しての救いのその原理原則、これは永遠に変わらないわけですよね。真実ですよね。絶対に変わらない。それによってこの真実によってこの原理原則によって私の義人は生きるって、そういう意味になるんです。イエス様の真実によって生きる、私たちがね、どれだけ強く信じるかっていうことよりも、神様が与えてくださった真実、真理によって生きる人が神様が喜ぶ人、神様が受け入れてくださる人、そういう意味になります。で、信仰というのはこの真実を真実として受け入れるということだと思うんですね。で、私たちはよく自分が強く信じたから何か実現すると思っちゃうんですよね。自分がすごく強く信じたから天国に行ける、神様のところに行けるということが実現する。でも聖書ってよく読むと実はそうじゃなくて、信仰っていうのは強く信じたから何かができるっていうものではなくて、イエス様が私たちのために十字架で死によみがえってくださったという事実を信じることが信仰なわけですよね。真実を真実として受け入れること、それが信仰だと思います。そして私たちがこの真実を真実として受け入れることができるのは、決して私たちのハートがピュアだからではない、ね、聞いたこと何でも信じた、そういうわけじゃない。また私たちの心がすごく強くて、一度信じたものはもうね、ずっと信じるっていう、そういう強さを持ってるからじゃないですね。真実を真実として受け入れることができるのは、イエス様がそのお言葉通り3日目によみがえってくださったから。だから私たちはこの真実を真実として受け入れる信仰を与えられたわけですよね。もちろん私たちはその信仰を2000年前に直接この目でね、見たわけではありません。私たちまだ生まれてませんから見たわけではありません。でも当時イエス様のこの死と復活を確かに目撃した人々がいたこと、また彼らの多くが壮絶な迫害や死にも決して屈することなくキリストの福音を述べ伝えたこと、そしてそれが今日まで途絶えることなく人々に信仰と希望を与え続けているというこの事実ですよね。この事実の中に私たちはキリストの命を見ると思うんです。私たちはそこに真実を、直接イエス様をね、この目で見てないけれども、そこに私たちは真実を見ることができるし、御霊の働きを見出すことができるのではないでしょうか。最後にもう一度ですね、今日の御言葉心に留めて、そして閉じたいと思います。もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない、私の義人は信仰によって、あるいは真実によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない、私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。一言お祈りいたします。 Let us pray。 愛する天の父なる神様、今私たちがあなたを信じているのは、そして今ここに教会があるのは、あなたが2000年前にそのお言葉通り私たちのために十字架で死なれ、そしてそのお言葉通り3日目によみがえってくださったからです。その事実、またその真理、その希望は誰も消し去ることができない、変えることができない神の真理、真実であります。それが私たちの命であり、私たちを生かすものであります。神様、どうぞ私たち一人一人が今一度この真実に目を向け、それを心から信じ喜びとすることができますように、イエス様が来られる日を私たちは、本当に心から、楽しみに 待っております。イエス様どうぞ来てください、あなたが今ここにおられないということ、あなたの肉体がここにないということ、それは今これからあなたが来られるということでもあります。神様どうぞ、この変わることのない希望、私たちが一人でも多くの方に伝えていくことができますように、これから救われる人々のために主をあなたと共に祈っていくことができますように、助け導いてください。すべてを見てにだね感謝して、復活の主イエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。